今日の説教の結論は、詩編90編の12節、生涯の日を正しく数えるように教えてください。知恵ある心を得ることができますように。新しい2024年、厳しい幕開けとなりました。しかしこの時私たちは自分の人生のを顧みる時を与えられました。新しい年、自分の実年齢が何歳になるかということも数えなければならないことでありますが、同時に私たちは自分の生涯を神の前に正しく数えていかねばならない。このところフランシスコ会訳はこう訳しております。残りの日を数えることを我らに教え、知恵の心を我らに得させよう。これを読んだ時衝撃でしたね。残りの日を数えることをしなさい。あと自分は何年生きられるのか、これ誰もわからないのでありますけれども、その残りの日を数えることを我らに教え、知恵の心を得なさい。モーセは死んだ時120歳であったと申命記は書いています。そして目はかすまず活力も失せてはいなかった。120歳、これは大久保先生が書いている本の中からの解説でありますけど、120歳、単純にはエジプトの王子として40年、ミディアンの羊飼いとして40年、そしてイスラエルのを導いてアラノを旅すること40年、その総計が120年、モーセの生涯であった。しかし旧約において40という数字は単純な数字ではなく、神の定めたもうた特別の期間を表す言葉である。120年を終えたということは、モーセは神によって定められた生涯を全うした、そう返すべきである。目はかすまず、これは目が良かった、視力が衰えなかったということではない。それは信仰の目は何を見つめていたかということである。彼がピスガにおいて神が約束され、自分が目標としてきたカナンの土地を信仰の目によって見た、しっかりとそれを見極めた。神の約束がそこに確かにあることをはっきりと認識した。それが目はかすまずという意味なんだというのであります。活力も失せてはいなかったと。ここに活力と訳されている言葉は、これまで気力と訳されてきた、これは口語訳聖書であります。この言葉は潤い、新鮮さ、みずみずしさとも訳される。モーセの内面には活力が失せていなかったとは、その心に潤いがあった、潤いに満ちていた。モーセは高齢に達しても肉体的に元気であったということを語るものではなく、そうではなくて神によって召されるその時まで心が潤いに満たされていた。モーセは神の約束の地をしっかりと見極め、喜びに満たされて、それが心が潤っていた、そういう心が喜びに満ちていた、そして召されていったんだ。私たちも今年何歳になるかということよりも、我々の心が 神のみずみずしさ、神の言葉が私たちの心を潤しているか、それによって満ち足りたものとなっているか、神によって定められた時まで、その時が満ちるまで、神から与えられた使命に生きる、そのことがモーセの生涯であったと、そう語っている。では私たちの人生にはどのような希望が与えられているのか。今日の詩編第90編は、朝には花が咲き、夕べにはしおれてしまう、草のように移ろう人生。これが5節6節に書いてあるんですね。ため息のように消え失せる。私たちの人生の年月は70年ほどのものです。健やかな人が80年を数えても、得るところは老苦と災いに過ぎません。瞬く間に時は過ぎ、私たちは飛び去ります。ここには人生の儚さや無常さというものが冷静に語られています。私たち日本人がこの点、共感する点があると思います。仏教や神道の影響を受けた人生観、確かにそういう面が人生にはあると思うのでありますが、しかし聖書はそれだけで終わっているのではない。聖書は他で語られていないことをズバリ語っております。それは、神は人間の罪を裁く審判者であることを明確に語っています。人生の短さや儚さだけを語るだけでは、そこには救いはないのであります。神がこの世を正しく裁く方であることを知れ、そう聖書は語っている。日本人も確かに神を恐れている面があります。罰が当たることを恐れている。またそのように人生をこう見ていこうとする面があります。罰が当たらなければラッキーと、そう言って喉元過ぎれば暑さを忘れる。聖書で言う神を忘れるというのは、そのような一時的なもの、一時的に恐れる、何か罰を恐れるといったような意味ではありません。詩編111編には、主を恐れることは知恵の始めという言葉があります。神は罰をもたらす恐怖の対象、恐れの対象ではなく、聖書では神の恵みの前で神を心から敬い、恐れ敬う、そういうものとなることを恐れる、畏敬する、そういう対象である方が神なのだと言っているのであります。神の恵みの中で本当に神を恐れるものとなっていく、そのことであります。旧約聖書にこのエソーとヤコブの双子の兄弟がいたということが書いてあるんですよ。そしてヤコブは兄を騙し、兄の長子の特権を奪う。怒った兄はヤコブを憎んだ。ヤコブは兄から逃げていく。ヤコブは孤独の中で石を枕に夢を見た。そう創世記が書いてある。その賛美歌の賛美歌320番に、主の使いは御空に、通う橋の上より招き濡れば、という、有名なこの賛美歌がありますよね。よく知ってると思います。天使が天のはしご、天からのはしごを上り下りしている夢を見た。そしてその時神は言われた。お前がどこに行ってもお前を見捨てない。ヤコブは自分の罪を自覚して、 神を恐れるようになった。その時ヤコブは言った、まことに主がこの場所におられるのに私は知らなかった。なんと恐れ多い場所だろう。まさにここは神の家である。そう言って石の記念碑を建てて神を礼拝したということが書いてありますね。確かに神を兄弟を裏切って旅をしていく、そういうヤコブに神は現れてくださった。そしてしかし神は言われた、お前を決して見捨てない、お前はどこに行ってもあなたを見捨てることはないと、そう言われた。まあ、そういう恵みの中でヤコブは自分の罪を自覚し神を恐れるようになっていった。ここに主がおられるのに私は知らなかった。なんと恐れ多い場所だろう。さらにモーセは羊飼いの時にいつまでたっても火が消えない、燃え尽きない芝を見ていた。そしてその燃え尽きない芝を見ていた時に神の声が聞こえてきた。靴を脱げ、ここは聖なる場所である。そして靴を脱いでモーセは神の言葉を聞くものとなった。そしてその時にモーセはイスラエルの民をエジプトから導き出せという、そういう使命を与えられるわけであります。靴を脱げ、ここは聖なる場所である、とその言葉を聞いてモーセもついに神に従うものとなっていった。新約聖書においてシモン・ペテロはイエス・キリストの言葉を疑っていたが、その時イエスの言葉に従って網を打てと言われた言葉に従って網を打ったところ、大量の魚で二艘の船がいっぱいになった。その時ペテロが言った、主よ、私から離れてください、私は罪深いものです。そう言って神の恵みの中で主イエスにペテロは従うものとなっていった。これらの例はいずれも神の恵みや許しの中で神を本当に恐れ敬うものとなっていったというのが聖書が記す信仰者の礼拝者の姿であります。罰を恐れる、そういう恐れではありません。そうではなくて神の恵みの中で本当に神の存在に触れていく、神はなんと恐ろしい方なんだろう、恐れ敬うべき方なんだろうということ、そのようにして私たちが神のもとに向きを変えていく、神を知っていく、神を礼拝するものとなっていく、それがこの聖書が言う神を恐れるものということであります。この詩編90編は冒頭で人の子よ帰れという言葉を書いています。人の子よ帰れ、私のもとに帰れ。そしてこの帰れという言葉は、私たちの帰るべき場所は、帰るべきところは神のもとにあるということを示しています。私のもとに帰れと神は語っている。一節、神は常しえに私たちの宿るところ、そこに帰れというのであります。宿るとは羊飼いたちにとって安全を保障する天幕を意味した。さまざまな敵から守られていく、ここに天幕に入れば安全な場所、まさにそれは宿る、神のもとに宿るということは そういうことであります。私たちは死んだら神のもとへ帰っていく。日本人は漠然とみんなそう思っている。死んだら神様のもとに、まあ神様という言葉を使わないかもしれませんけれども、そう思っている。その神が一体誰であるのか、我々はどこに行くのか、そのことが明確ではない。この点聖書は明確にその神が誰であるか、何をなさる神であるかをはっきりと語っている。人間の罪を裁かれる、それは裁き主であり、同時に罪を許すために御子を十字架につけた許しの神である。このことを聖書は明確に語っている。漠然とではない。神とはこういう方であるということを聖書は明確に語っている。ヨハネ福音書、先ほど17章を読みました。ここはイエス・キリストの、まあ、最後の祈り、まあ、大祭司の祈り、あるいは最後の決別の祈りなんというような言葉で呼ばれている、まあ、ヨハネ福音書における、まあ、最後の祈りが大変長い言葉として記されております。これはヨハネ福音書に、まあ、特徴的な部分でありますね。その時にイエス様、一節でイエスは天を仰いで言われた。父よ、時が来ました。あなたは子にすべての人を支配する権能をお与えになりました。そのために子はあなたから委ねられた人すべてに永遠の命を与えることができるのです。永遠の命とは、唯一の真の神であられるあなたと、あなたのお使わしになったイエス・キリストを知ることです。そう言ってますね。まあ、確かにここには、まあ、イエス様自身が祈られたということよりも、多分ヨハネ福音書、ヨハネによってですね、その記されている、つまり永遠の命とはイエス・キリ父なる御神と、そして御神が使わせてくださったイエス・キリストを知る、ここに永遠の命があるんだということを語っているわけであります。そしてこの最後に、このイエス様は、あなたは私にすべての人に永遠の命を与えることのできる、そういう権能、権威を、そういう力を私にお与えになりました。すべての人を永遠の命へとこう導いていく、そういう力を私にお与えくださったのだというふうに祈ってますね。そしてこのヨハネ福音書をさらに読んでまいりますと、我々がよく知っておりますよみがえられたキリストがトマスに現れる場面がありますね。その場面はこういうふうに書いてますね。よみがえりのキリストは鍵のかかった戸に部屋に入ってきたっていうんですね。鍵のかかった部屋ですから、普通の形では入ってくることはできないんですよね。ところがそこにイエス様は入ってこられたと書いてありますね。主キリストは現に生きているトマス、トマスは現に生きていた人間ですよね、弟子ですよね。そこにこのよみがえられたキリストが入ってこられたっていうんですよ。つまりある意味でこれはトマスが生きていたこの時間、現実の時間、それをある意味でイエス様はもうよみがえっているわけですから、と時間をことにしてますよね。しかしそういう形で人間によって閉ざされたその空間、部屋、そこにしかし入ってきたと書いてあるんですね。そして何と言ったか、主キリストは生きているトマスのところに来て、私の指を 私の手に当てよ。あなたの手を私の脇腹に入れなさい。と言った。もちろん手は十字架のにつけられた手であります。そして脇腹とはローマの兵士が槍でつついたその脇腹でありますね。まさにイエス様の、まあ、肉体というふうに言ってもいいと思います。私の手に触ってみなさい。私の脇腹に触れてみなさい。あなたの手を伸ばして触れてみなさいと言った。そして信じないものではなく信じるものになりなさいと言われた。実際にトマスがこのよみがえられたキリストの手とキリストの脇腹に実際に手を伸ばして触ったのかどうかは聖書は書いていないんですね。ただ信仰の手で多分トマスはイエス様の十字架の釘跡に触れた、脇腹に触れたと思われますね。信仰の手で触れたんだと思います。そしてその時トマスが言った、私の主、私の神、我が主よ、我が神よと言って、このよみがえられたキリストの前にひれ伏した、礼拝したと、礼拝するものとなったと書いてますね。まさにこれを読むときに、イエス・キリストは過去、そして現在、そして将来というこの時間、人間の時間の感覚、人間には過去があり、まあ、現在があり、将来があるわけです。そういうふうに我々は人間の感覚で考えられますよね。しかし過去のこともそして将来のこともある意味で人間には問わされているわけでありますね。我々が生まれる前にどこにいたんだ、我々生まれる前どこに、お腹、母親のお腹の前にいる前にどこにいたんだ、それは我々には隠されているんじゃないでしょうか。隠された時間だと思うんですよ。じゃあ我々は死んだらどうなるんだ、それもまた我々にはですね、今の我々には隠されていると思うんです。ただイエス・キリストがよみがえられた、そういうことだけが我々には知らされている。ですから我々に許されているのは今生きているこの現実の現在というこの時ですよね。しかしここではイエス様はそのすでにこの地上での生を終えられた、よみがえられたキリストがトマスのところに入ってきた。イエス・キリストはまさに過去と現在と将来、そういう時の支配者としてイエス様はおられるんだということを示しています。人間の時間のこの時間、我々の感覚のその時の全ての時の支配者として私たちを永遠の命へと導いておられるということであります。聖書は我々が生まれる前にどこにいたのか、パウロの言葉によればですね、私たちが生まれる前にすでに母の胎内にいた時から私たちをイエス・キリストにあって私たちを性別してくださった、選んでくださったということ、そこまでは書いていますけれども、その先のことは書いてませんよね。多分我々には隠されている時、まああえて想像をこう込めて言えばですね、神のもとにいたと、それイエス様はそうだったわけですよね。でもそれはイエス様は神の子だったから、神のもとにいたということがヨハネ福音書で書いてあると思うんですよ。じゃあ我々はどうなんだ、そこまでは聖書は書いてないんですよ。だけどこの最後のヨハネ福音書のイエス様の最後の祈りの中で、神様に、この父なる神に対してイエス様が、あなたは子に全ての人を支配する権能をお与えになりました。子はあなたから委ねられた人全てに 永遠の命を与えることが子はできるのです、そういう権限をお与えになったんだとイエス様は言ってるわけです。私たちもイエス・キリストというその身力を信じて、そして神様の罪を許されて神の子供とされていく、そういう道がイエス・キリストを通して開かれているんだということであります。すべての時の支配者として私たちを永遠の命へと、イエス・キリストは今も私たちを招いているんだということであります。私はこのトマスの出来事を読むときに、本当にそうだな、疑い深いトマス、これも分かります。しかし信仰を与えられるということは、そういう時をの支配者である、過去も現在も未来も永遠なる神、そういう時の支配者である神のが使わした御子イエス・キリストを通して、私たちもまた神の命に生きるものとされていく、そういう道が信仰の道なんだということを示されるのであります。本宮無量先生が書かれた説教の中にこういう言葉が書いてありました。人間は有限的時間的存在である。聖書は永遠の支配者である神が人間に対して愛を注がれ保護されると教えている。この事実をイエス・キリストの生涯が証明した。その結果、時間的な存在を終えても私たちはその壁の向こう側を伺うことができるものとなった。これはイエス・キリストの十字架と復活の恩恵である、恵みである。主イエスは永遠の命と表現される神の栄光を受ける道を開かれた。ヨハネ黙示録14章には、今から後主に結ばれて死ぬ人は幸いである。人生の生涯の長短によらず、100歳まで生きる者も、あるいは10歳までしか生きない者も、その人生の長短によらず、無限の支配者たる神の手に受け取られることが肝心である。キリスト信仰者は遺産で生涯を送れるのである。この詩編90編の一番最後の方にこういう言葉が書いてあります、ね、朝にはあなたの慈しみに満ちたらせ、生涯喜び歌い、喜び祝わせてください。これは私たちの礼拝の姿でありますよね。人生一週間の旅路を経て、いろいろヘトヘトになる、苦しい、悲しい、辛い、そういう一週間を過ごした者も、ここに来て我々は神の言葉に触れるときに、あなたの慈しみに満ちたらせられていく、みずみずしい心に潤いを与えられていく、生涯そのようにして神を喜び歌い、喜び祝うものとさせてください。最後に、私たちの手の働きをどうか確かなものにしてください。我々は今地上にあって生きることをまだ許されているわけですよね。なすべき務めがあるわけですよね。その私たちの手の働きを確かなものとしてください。これを適当にやってしまうのではなく、最後の日まで一人一人が自分に与えられているその使命、仕事、務めを、最後までその働きを確かなものとしてください。そういう祈りがここの この詩編の最後の言葉だと思うんですよね。まさにこれは単なる人間の儚さとか虚しさを言ってるんではなくて、まさにこの世に生きる私たちの人生にそのような示唆をですね、教えを与えて、この詩編は終わっているのであります。この新しい年、私たちはこのようなこの神の言葉に励まされて、それぞれの使命を今年も果たしていきたいと願うものであります。お祈りいたします。父なる御神様、新しい2024年を与えられました。どのようなことが起ころったとしても、どうか私たちはあなたの恵みと選びを信じて、最後の日までなすべき手の技、なすべき働きをどうか虚しいものに終わらせることなく、神と共にこの人生を終わりの日まで生きることができますように導いてください。この一週間のどうか歩み、戦いをどうか導いてください。特に困難の中にある兄弟姉妹があることを、世界にたくさんいることを思わされます。主をどうか願わくは、あなたの慈しみ深い御手が与えられますように心からお祈りいたします。この祈り、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。